ふるさと萩の魅力再発見、ナンバー2。今回の萩の魅力は、先月に引き続き、世界遺産、明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業を構成する萩の5資産を詳しく紹介します。世界遺産、明治日本の産業革命遺産は、8県11市に点在する23の資産で構成され、日本で初めての本格的なシリアルノミネーションという手法により、その価値を証明しています。これは、一つのストーリーに沿って、関連する複数の資産を集めることにより、世界遺産としての価値を有するもので、23の資産を一つの集合体として見るといった手法です。1850年代から1860年代前半にかけての幕末期の日本は、海外からの脅威に対する海防強化のため、製鉄や造船の近代化に挑戦した時期でした。萩藩は長州。当時鎖国という環境下で、西洋の技術書や間接的な情報を頼りに、自力で試行錯誤して工業化を進めました。その証が萩城下町、萩反射炉、恵比寿ヶ花造船所跡、大分山多々良製鉄遺跡、昭和村塾であり、萩の産業化初期の遺産群としてグループ分けされ、8県11市が紡ぐストーリーの最初に位置づけられています。足を運んでみよう。萩城下町、堀内など。産業化初期の封建的社会背景を物語る。萩城下町は、藩主が日本の工業化初期に試行錯誤を重ねた幕末当時の社会的背景を物語る資産として評価されています。その範囲は、雫山を含む城跡、旧上級武家地、堀内、外堀、旧町人地となっており、城としての要素、上級武家地としての要素、町人地としての要素を証明する場所であり、当時の政治、経済、文化、教育の拠点となっています。萩反射炉、前小畑、製鉄技術に見る試行錯誤、萩の反射炉は、萩藩が長州。1856年、安政3年に試作しました。幕末、日本各地で導入された反射炉が成功に結びつかなかったことを物語る唯一の資産です。日本で初めて反射炉を作った佐賀藩に、萩藩が長州。作り方などを教えてもらおうとしましたが断られたため、佐賀の反射炉を見学した結果をもとに試作したものです。高さは 10.5 メートル。当初は石で作られた部分に漆喰が塗られていました。反射炉実用化の失敗といった事実は、日本の工業化が試行錯誤しながら発展したことを示しています。翌1857年、韮山の反射炉が建設。恵比寿ヶ花造船所跡、中尾端。洋式艦船建造の試み。海軍力強化のため、幕府や諸藩は洋式艦船の建造に取り組みます。幕府においては、1853年のペリー来航を受け、これまで禁じていた大船建造を奨励し、海軍教育のために、長崎に長崎海軍練習場を創設しました。萩藩は長州。 ここに多くの藩士を派遣し、洋式海軍の伝習を受けさせました。洋式造船技術を学んでいた木戸孝允は、藩主に洋式船の建造を申し立て、恵比寿ヶ花造船所が建設されました。ここでは、2隻の洋式帆船、平心丸、ロシア式、と光心丸、オランダ式、が建造され、現在もその証拠となる造船所の跡が地下に眠っています。3ページ、大分山たたら製鉄遺跡、しぶき、軍艦建造に貢献した江戸時代の製鉄技術。1856年に恵比寿ヶ花造船所跡で平心丸が建造された際、その建造に使用された鉄は、萩の城下町から北東約 23km に位置する大分山たたらから運ばれています。船の材料には、枠木や錨などの部材に製鉄品が使われました。大分山では、足踏み不意語と呼ばれる風を送る装置を使った日本古来の製鉄方法により鉄が生産され、萩藩、長州だけでなく、他の藩にも鉄を供給した記録もあります。西洋の製鉄技術が導入される前の日本の伝統的なたたら技術の遺構となっています。松下村塾、椎原。工業教育の先駆者、吉田松陰の私塾。明治日本の産業革命遺産を構成する松下村塾において、吉田松陰は解剖の必要性や西洋の産業技術の必要性を提唱して人材の育成を図りました。その松下村塾からは、政治家だけでなく、渡辺幸三や正木泰蔵など、経済や産業分野に進んだ人々もたくさんいました。密航留学生の長州ファイブも、松陰の思想の影響を受け、日本の近代化に大きく貢献しています。松下村塾は、産業国家の礎を担う志を育み、ここから明治維新を牽引した多くの人々が輩出されました。なお、絵画コンクールの優秀作品から掲載しています。ぜひ、現地で実物をご覧ください。世界遺産の位置を示した地図があります。5枚の絵画コンクール優秀作品の写真があります。これら5資産を直接訪問する前に、まず、萩明倫学舎2号館の世界遺産ビジターセンターに行きましょう。ドローンによる資産の空中映像、圧巻、や、大分山たたらの足踏み不意語など、わかりやすく説明した展示により、楽しく萩の5資産を知ることができます。次回は、萩ジオパークを紹介します。